BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。オンデマンド番組をお届けします。いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
クリスチャンライフってごく普通の生活の中に神様と共に生きること、とてもちっちゃな私の存在に生活にそれを船として乗ってくださって、そして人生を導いて最終的に最後の岸辺、天国の岸辺へと間違いなく、どれだけ乱距離を通っても波があったとしても確実にその試練や苦しみを通るたびに己を知り、自分を知り、土であることを本当に実感し、高慢であった私たちが低くされ、そして低くされたところで神様に出会って神を崇めるような、そういうものへと変えられていくんです。それが本当の幸せなんです。私たちは皆偶像礼拝者です。間違いなくクリスチャンもそうなんです。あるところが罪の根源なんです。サタンは言ったのは、簡単に言うと、あなたは神いらないよ、神様と一緒に歩むと大変だよ、自分が思うようにいかないよ、それよりも自分勝手に生きた方がいいよって、神のようになれるんだよって、あなたが中心だって、人生ので、その日常茶飯事現れてくる行為はコントロールです。支配です。操作です。嘘も支配です。コントロールです。操作です。怒りもそうです。怒りによって相手をコントロールするんです。それが罪の根源です。サタンの心の中心の中心の中心が私たちの中にアダムを通して与えられて、すべてコントロールして、切り抜けようとしたり、抑圧したり、なかったかのようなふりをして生きていく。そこには安心感ないんです。安心感ないんです。自分が舵を握って、操作しようとして、時には逃げて、逃げるとどんどん苦しくなっていくんです、人間って。でしょ？そして本来あるべく私たち、己を知って神を知る。本当に神様の前で頭を垂れ、ひざまずいて。それが本当の人間の姿。そして本当の人間の姿に帰れば帰るほど、深い喜びと感謝と力が出てくるようになってるんですよ。偶像礼拝的な生き方をしている以上、私たちにはいつも不安があって、不安があるからコントロールしようとする。元々の人間の罪って偶像礼拝なんですね。神様はこのこと知ってます。弟子たちの3年半の生活を見てると、だんだん面白くなってくるんですよ。イエス様、あえて彼らの心が試されるところに連れて行かれてるんですよね。行きたくないところ、そして心の深いところにある、そのヘドロから言葉が出てくるんですよ、弟子たちから。ああ、彼らは偏見持ってるなーって、自分たちが一番だって思い込んでるなって。異邦人の人たちを見るとバカにしたり、そういう言葉が出てくる。イエス様ってあえて彼らの心が乱されるところに連れて行って、そして彼らの中にあるものを突然表現させるんですね。人間の中にはどうしようもない。自分を神とし、神の前に本当に屈服しないほど固くなっているものがあることを神様は知っているので、人生の中で私たちの人間としての癌を取り扱います。取り除くんです。どうやって？コントロールすることはできない状況の中です。海であったり、突発的に起こってくること、神様の方法です。弟子たちにも突然嵐がやってきて、船がもう水でいっぱいになって波をかぶって、そして38節見るともう溺れそうであったって。もうこういうところでは格好つけも 過去の経験も言うこと聞かないです、皆さん。自分に耐えることもできません。溺れてるんです、内側も不安と恐怖で。外でも溺れてるし、内側でも溺れてるってよくありません、皆さん。不安で、恐れで、立ち打ちいかない。試練や、こういう時って神様が計画的に備えるものもやっぱりあります。よく私も、そういうとこ通らされてきたなーっていうふうに思っています。先が見えない。見えるのは波だけ。波だけ見てるとイエス様は見えなくなってもう混乱してくる。あなたはどこにいるんですか、ね、あなたはどこにいるんですか、皆さんもないですか。よく私は3年半の自分が通った苦しみを話をします。もちろんそれは私は切り札にするつもり全然ないんですけども、私にとっては3年半の出来事の連続っていうのはもう学び屋だったなと思うんですね。かけがえのないものをやっぱり神様はプレゼントしてくださった。何度ひざまずいたかわからない。何度叫んだかわからない。いや、そうしないと生きていけなかった。でも叫びだろう神様、以前はっきり見えてた神様が近くにいるのが見えなかった。これが一番辛かったです。でもそれは神様の方法であるんですね。関係が深まれるときに存在と不在を通して深めるって皆さんご存知でしたか？人がいつも一緒にいると深められないんです。神の方法は、神と私たちの関係もお互いの関係も存在と不在によってうまく調合されて深まっていくんですね。3年半ほとんど神様が以前もう私の側近としていて、もう本当に近く感じられながらずっと生きてた経験があるにもかかわらず突然それがなくなったのが怖かったです。幾度叫んでも賛美をしても本当に心の中から混乱が起こってきて目の前が真っ暗、どうなっていくか。その出来事なくて2回同じような出来事ですけど、今でも説明ができないほど恐怖心を与える出来事が心の中で起こりました。怖かったです。やっぱりこれだけは説明つかないんですね。でこれもですね、天国に行った時にイエス様に聞いてみたい。あれは何だったんですかって。教えてくれないかもしれませんけど、本当に全てが飲み込まれていくような中で、神様、イエス様って叫ぶしかなかった。最後叫んだのは妻に対してもう全てやめたい。もう皆さん聞いてましたけども。妻の一言、あの一言によって、特別に聖書から選ばれた厳選された言葉でもなかったんですけども。生ける神様は何でも使えますよね。そして朝起きたら、別世界でしたね。まあ、別世界って皆さん全てが変わったって意味じゃないんです。しかし何かが変わったっていうのは分かったですね。何よりも自分の内側に何かが起こったことが分かりました。その時から試練がなくなったわけじゃないですけども、どんな試練があったとしても前の私の試練の中での対処の仕方と違う自分がそこにいることが分かるようになりました。辛くないわけじゃないです。辛いんですけど、以前も言いましたけども、私はどこかで、今もそうですから、卒業したわけじゃないんですけども、2000年にサバティカルを取った時に、どんな嵐が吹いても私は、もう凛と立って、イエス様みたいに、動揺せずに、血相変えずに、凛とした姿勢で、いやー、そういう牧師かっこいいなと思いましたよ、その時は。その時はですよ、その時は。今思うと、それほどかっこ悪いものはないんじゃないかって思うんですよ。でもその時はそう思ってて、いろんな不安があったから、知識を蓄えて、コントロールして、もうどんな時にも不動で立てるような人になれると思ってたら神様、いや、その大黒柱をまず降りましたね。アメリカに行って。いや、なんかすねが折られた感じですね。ヤコブの体験するならば、桃つがいが打たれた経験ですよ。私が人生をコントロールしようとしてたんです。知識が悪いわけじゃないです。でもその知識が神様との関係を深め、私のことを知り、人の祝福になる知識じゃなければ、それは無駄な知識なんですね。結局は自分の体裁と保護と、自分のメンツのための知識です、それは。なんと神様は私の隠れた策略をちゃんと知ってたんですね。なんか6週間冴えない6週間で、辛くて悲しくて、そういう波でした、皆さん。でも語りかけてくださった言葉が、 もうやめなさいでしたね。求めるのやめなさいって。いや、私言いたくない、神様、求めなさい、そうしたら与えられて書いてあるじゃないかって。でも目的が違う、動機が悪いんですね。もう汗びっしょりで、この汗は皆さん綺麗な汗ですから大丈夫です。当時の汗は油汗でべっとりするような、ハエが一回ついたら飛んでいくことはできないんじゃないかみたいな、もう本当にそういう汗でしたよ。ある出来事を通して、これは神様だともう言わざるを得ない出来事が私の心を沈めて、これで6週間のサバティカル、神の計画は終わったと。日本に帰ってきて話をしましたけども、礼拝堂で頭を垂らして床に頭をつけて失敗したことを覚えてます。あれからも何回も何回もいろいろなさありましたけど、でもあの時からやっぱりちょっと違うような気がします。憐れみが分かったことと、自分はそんなに大したことないし、結構失敗も多いし、結構私抜けてるんですよ。皆さん分かりますか、本当に。前は抜けてる自分がダメだと思って、しかも抜けない、もちろん抜けないに生きることも大切ですけど、体裁のために、保証のために、認められるためにがむしゃらにやってきた人生で、一生懸命かっこよく生きたかったんじゃないかなっていうふうに今思ってて、今は何回も倒されて、憐れみによってなんかこう立たされると違う自分になってるのがちょっと分かって、あ、自分で支えてるんじゃないんだなって。自分の立派さとか正しさじゃないんだなって。あ、自分って牧師になっても、やっぱり子供のように怖くない、怖いことは怖いし、嫌なことは嫌だし、辛い時は辛いし、ちょっとした言葉で傷つくし、溺れちゃうようになっちゃうんですね、やっぱり。でもそれでいいんだなと思いました。イエス様は、私たちが立派な航海士になることを願って救ったわけじゃなくて、逆に私たちが知りもしない航海図の中で、あの舵を必死に握って嫌なことは避けて表面的に調査して、調節して、こう人生を表面的に生きるように生きていく、その手を離せって、あなたは挫折するって、必ず虚しい人生になるって、神が神の方法で通らせてくださって、その舵を手放させて、イエス様助けてくださいって、溺れそうなんです、あなたは私のこと心配してないんですかって、イエス様って私たちにその時に多分座ってなさいって言うかもしれない、私が立ち上がるからって私たちは神様が、イエス様がどんなことをしてくださるのか見るし、自分を通してどう生きられるか見るんですね。見ると驚嘆するんですよ。どうしてここまでイエス様って知ってるのかなって、本当にイエス様こういうことできるんだなって分かってくるんですよ。以前私、完璧症のところもある部分ではあって、人間って一貫性ないので、すごく不完璧で満足している自分と、ものすごく完璧じゃないといけないところがあって、その一つは情報だったんですね。メッセージにするにしても、このことが知りたいっていう時に、もう2時間でも3時間でも図書館を漁るようにして、もう必死になって、でそうやってやってたんですよ。ある時から変わったんです、これも。あ、今わからなくていいんだなって、本当に必要な時に神様必ず与えてくださるなって思え始めて、今思えるんですね、正直言って。そこで焦らないんですよ。無駄な努力しなくなったんです。そこから分かってきたことがあったんです。必要な時にテレビを通して、人を通して、そしていろんな本がいっぱいある中で、なんか気になって手を伸ばして開いてみたら、あれこれだったって、あ、本当にあるんです。皆さん、不思議ですね。必要な時に必要なものが与えられるって、必要な人材も与えられるって、本当にそうだなって皆さん思います。私たちって生ける神様を実際に知っていくときに、経験するときに、やっぱりひざまずくものへと変えられるし、そうでないとやっぱり自分で舵を握りたいし、自分の方法じゃないといけないし、自分の時じゃないといけないし、自分が気に入った方法じゃないといけないってあるんですよ。 じゃないと満足しないから一生懸命コントロールしようとして。でもその生き方をしてると神様わかんないです。空手です、その時はもう。本当そうです。結局人生って過去に経験していくことと同じことって起こらないんです。吉明と一緒で新たにあなたが通ったところないところに導くって。それを私たちの信仰が経験や自分の固定観念に頼らないように、それは神じゃないって。知恵にはなるけども、それはあなたが頼るものじゃないって。本当に頼りになる方とあなたを保護する方はイエス様だって。で、私今より本当に安心できる人にちょっと変わったんですね。そして前よりも試練が増えました、正直言って。突発的なことが多いです。津波の第一波、二波、三波いっぱいあります。言わないだけです。あるんです。でも、過去のことを思い出させてくださってそうだって、イエス様はここに共に寝ておられるって、一緒にいるって。で、私には安心しなさいって。私がお父さんの愛との関係の中で安心して、辛いことが周りにあったとしても枕してるようにあなたも寝なさいって。心落ち着けなさいって。祈ったらいいよって。自分の辛い思いも全部祈ったらいいよって。怖いって言っていいよって。嫌だって言っていいよって。言われてる気がするんです。私は言います、イエス様に。私が立派で正しいよりも、イエス様がどういう方かってことです。ある時にある牧師先生のメッセージで私は心に本当にその光が入った気がしました。その先生もある時にある先生が、私たちってそんなに正しくないんだよねって。クリスチャンでもそんなに正しくないんだよねって。正しい方はイエス様だけだよねって分かった時に本当に解放されたっていうメッセージを聞いて私、やっぱり解放されたんですね。あ、そんなに正しくなくていい。そんなに目の前のこと分かってなくてもいい。今日のロークで十分だ。イエス様は全部知っている。向こう岸はある。イエス様はそういう会話するようになってきたんですね。すると、不思議な平安があります。前は心配でよく寝られなかった私です。で、明日何か大きなことがあってそこで話をしなければいけないって。夜机に向かってもうダメなんですね。30代の時は大丈夫ですよ、皆さん。50代になるともうダメですね。もう何も出てこない、皆さん。もう前だったら心配でそれでもやってました。最近はイエス様が、しげる早く休みなって言ってくださってる気がするんです。休むんです。でも心の中には大丈夫だって気持ちがあるんですよ。最近不眠症がなくなりましたね。だいぶ。朝起きると新たな力が出てくるの分かるんです。そして普通だと人間の思いだと5、6時間ないとこのメッセージ書けないっていうものが2、3時間で書けることがたびたびあります。一気に出てきます、皆さん。2週間もそういう時でした。初めて木曜日に1日中コンピューターの前に座ってメッセージ作ってて、なんか文章ならないんですね。もう疲れてたんです、その時。いろんなものがあって。で、会議の連絡が急にあってしなければいけなかったり。もう大変で、その木曜日の夜も大変でした。もう心も初めてというか、久しぶりに日曜日メッセージ語れるのかなって不安に襲われました。久しぶりです、あれは。あの感覚は。でも今日のメッセージです。イエス様との会話ですね。休ませていただいて、次の日、早天7時から8時、正直言って、あの1時間勉強したいなと思いました。行きたくないなと本当思ったんです、その時は。でも、まさか主催者が欠席するわけにいかないので。行ったら、ちゃんと兄弟姉妹たちいて、一時間祈って、部屋に帰ったんですよ。コンピューターの前に聖書開いてあったら、びっくりしました。神様の神業です、これも。本当神わかるんです。で、見たら、あれたった2時間しか経ってないって。次の日、新学校の1日セミナー、その準備それから、そばーってやって終わっちゃって、もう終日は疲れて、そのままジムに行って汗流してまた戻ってきましたけど、そこまでできちゃったんですね。私が言わんとしているのは、これが神様です。本当に神様って、繰り返し繰り返し、私たちが嫌だってことも知りながらも、時にそういう時を備えて、慌てさせて、その中で自分って本当にちっちゃくて、神様がいなければ絶対生きていけないっていうことを頭で知っていることを体感させて、その体感しているところから神様が体感できるように、私たちに語り、近づいて立ち上がって、私ができないことを神様してくださるんですね。ある方が言ってました。空っぽにならないと神の満たしは分かんないって。そうだと思います。空っぽにならないと分かんないです。自分の力で自分を満たしている限り分かんないです。 自分の方法でコントロールしている限り分かんないです。本当に、そういう状況の中で子供のように助けてって。辛いから助けて。日曜日メッセージ語るの怖いから助けて。そういう私たちに対してイエス様立ち上がって、状況を整え、何よりも私たちの魂を神様のご臨在によって満たし、大丈夫だという確信を与えてくださいます。それが本当の安心感です。自分のコントロールと操作で安心感をもたらす安心感は根拠がないので、いつまで経っても不安です。でも、投げ出された状態で神様に掴まれて大丈夫だってことを経験し続けていけば、大丈夫だなって。恐れないってわけじゃないです、皆さん。恐れます、私も。でも大丈夫だってことを経験していきます。その安心感が、新たな力に私はなるんじゃないかなって、そう思っているんです。皆さん、自分の子供がね、助けてって言って助けない人いないです。溺れそうだよって、それを溺れるってのは物理的にも心の中で心配で溺れそうだよって言ってるものをそのままにしておく親はいないです。ましてや天のお父様は、イエス様は立ち上がって、時期に応じて、私たちのために、神が願った形で、神の技を見せて、私たちを驚嘆させて、神を見させてくださって、さらに、私たちが神様に信頼できるものへと変えてくださると思います、皆さん。最後のこの言葉を聖書から読んで、皆さんお祈りしますね。旧約の言葉です。船に乗って海に出るもの。大海で商いするもの。彼らは主の見業を見、深い海でその苦しい技を見た。主が命じられて嵐を起こすと、風が波を高くした。彼らは天に昇り、深みに下り、その魂は惨めにも溶け去った。彼らは酔った人のようによろめき、ふらついて分別が乱れた。この苦しみの時に、彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から連れ出された。主が嵐を沈めると、波は泣いた。波が泣いたので彼らは喜んだ。そして主は彼らをその望む港へと導かれた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。また、主を民の改宗で崇め、長老たちの座で主を崇めさせよ。旧約聖書の言葉ですが、本当そうだなと思います、皆さん。ごく普通の私たちの生活の中に、舵を握ってそこにおられます。イエス様は私に安心して生きていけなさい。どんな時でも、私を見て、自分の正直な思いを、心を私にぶつけなさい。注ぎなさい。私はそれに対して答えるとイエス様、おっしゃってくださっていると思います。地上生涯、何もなければ何もないでいいと思います。しかし、何かあった時に、本当に近くにこの神様がイエス様がおられること。そしてクリスチャンライフは水をかぶらない人生ではないということを覚えていきましょう。波も、風も、髪の毛もいつもこんなにしてるわけでバーってなる時あります、皆さん。本当に。あるんですよ。かっこ悪いな、ある意味で。神様、私たちの船に屋根を作ったわけじゃないですから。私の存在があなたの守りだって。そのイエス様を感謝したいと思います。私たちの神様、あなたの名は主、万軍の主。そして誰よりも小さくなって私たちのところに住まわれる、そのような神様です。イエス様が人となられて、私たちの嵐の突発的なことが起こり得る現実の中にあなたはいらしてくださって、私たちという小さなこの体の船に乗船してくださいました。今までは私たちは人生の舵をどこに行くかわからないで、自分の夢描いた世界を根拠のない世界に向かっていくために舵を握って手放しませんでしたけども、今はその舵をイエス様は握ってくださっています。嵐も辛い時もみんなあります。しかしその中であなたとの親しい、怯えている状態の中でのあなたとの関係、最も罪深く感じている時の自分とのイエス様との関係、その中でしか罪深さはわからないし、 その中でしか本当に罪の許しが分かってこない私たちです。でもそのどん底とどん底と言えるところで、あなたは私たちと共に生きて後悔をしてくださっています。願わくば、そのあなたとの親しき命通い合う関係の中に、あなたの子供として生かしてください。そしてどんなところを通ったとしても必ず、私たちは向こう岸にイエス様と共に移ることができること。そして、単に私たちが試練を通るのではなくて、そこで改めて自分が何者であるのかを知り、そして知っている中であなたが誰であるのかを、知識ではなく心の経験的な知識として知っていくことができるように、そしてあのゲラサ人みたいにあなたの前に、憐れみの中にひざまずく者へと変え続けてください。お願いいたします。私たちの人生や命をあなたの前にお委ねします。あなたが願う方法で、あなたが私たちを作り続けてください。安心して歩めるように助けてください。私たちの主、イエス・キリストの尊い御名によってお祈りします。アメン。
今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。オンデマンド番組はいかがだったでしょうか。これからもたくさんの方々にイエス様の福音の恵みをお伝えしていきたいと願っています。どうぞあなたも献金をもって BBN の宣教の働きにお加わりください。 BBN ホームページの献金ページからあなたのご応答をお待ちしています。